ご質問があればぜひ。あ、はい、どうぞ。今マイク。
すいません、あの、はい、ビーコンのですね、はい、今のあの競合状況というのを教えていただけますでしょうか。
はい、まあ、先ほど説明させていただきました、まずはいわゆるロケーション用のビーコンに関してですが、安いものという現状でいうと、まあ、この電波を出し続けるというビーコンに関しては Bluetooth ローエナジーのモジュールを持ってくれば基本的には誰でも作れるようなものです。で、現状では、アリババとかを見ると中国では安い、だいたい2、300円ぐらいのモジュールというのがすでに、アリババには載っておりますが、実際存在しているのかあくまで、お客さんを引っ張るためなのかというのはよく分かっておりません。海外製を中心に、だいたい、1500円から2500円ぐらいの間で、ほぼ我々が作っているものと類似しているようなものは出ております。で、我々の場合は特徴としているのは、一つはまあ品揃えと、もう一つはまあ認証の機能などを提供しております。で、もともと我々が作っているビーコンというのは組み込み用に作っているモジュールに電池とプラスチックのケースをつけて出しているものです。ですので元のモジュールに関しては我々がすでに例えばタカラトミーさんであったりとかのおもちゃに提供していたり、それ以外の事務機文具など実際搭載されていてちょっと発表していない製品もあるんですが、数十万というオーダーで作っているものですので、かなり安くモジュールは作れている状況です。で、今一番売れ始めているのはいわゆる防水防塵などの付加機能がついたタイプで、利幅もかなり大きくなっております。ものによっては、もうあの建築現場であったりとか、公共施設で使えるようなものとの付設も始まっておりますので、こちらに関してはかなり、単価が高いものになっております。で、現状では、全く競合がいないというような状況です。ただし、我々このいわゆる、この位置情報用のビーコンに関しては市場が大きくなれば間違いなく、安い競合が入ってくるだろうと、特に中国製などが入ってくるだろうと、市場が大きくならなければ逆に、あまり儲からないという、ジレンマのあるいわゆるハードウェアビジネスの、世界だというふうに思っております。ですので、今、ダイナソルテックという形で別会社にして、基本的には営業活動に注力していくということが重要だというふうに思っております。このことによって、従来、ドコモの SP モードを作っていた人間の、雇用の確保、もでき、我々の、収益へも、貢献できるというふうに見ております。で、もう一つの、組み込み型の、いわゆる家電に入れるビーコンに関してですが、現状では、競合というのは存在はしておりません。で、現在、想定できる、競合としては一つは、三住さんであったりアルプス電機などの、いわゆる Bluetooth の通信モジュールを作っていらっしゃる会社さんです。で、こちらの会社さんは基本的には、いわゆるエンドトゥエンドのソリューションは提供していない。あくまで、Bluetooth のモジュールを提供して、そこを部品として買って自分でソフトを作るという、ソリューションになっています。我々の場合は、モジュールだけではなくてスマートフォン用のアプリケーション、それから、クラウドで、実際、ユーザーからの、情報を、管理するというところまで、提供しておりますので、これらのモジュールメーカーとは直接競合にはならないだろうというふうに見ています。また価格に関しても基本的には部品メーカーさんは部品の販売の収益をベースとしているので、我々の場合は部品の売上ではなくてレベニューシェアがメインの収益というふうに見ておりますので、価格的にも当社の方が有利だというふうに思っております。で、もう一つは、いわゆる、キックスターターとか、で、Bluetooth の商品、実際、スマホにつながるコーヒーメーカーであったり、いろんな健康器具を開発しているスタートアップ、こちらの方に関しては、基本的には、 我々の戦略は、既存のすでに、浄水器メーカーであったり加湿器のメーカーであったり、健康器具のメーカーであったりというのに対して、Bluetooth の技術を提供していくという、モデルを取っているので、まあ、最終製品を作っているスタートアップとは直接、ぶつからないというふうに思っています。まあ、我々としては、まあ、スタートアップの会社さんも、最終的には物流であったりとか、エンドユーザーのサポートなどが負担になり普及が非常に厳しいんじゃないかなというふうに思っておりますので、そういう意味ではすでにメーカーとしてある程度物流網を持っている、製品を持っているというところが顧客の中心になると思っています。で、まあ一番我々が実は恐れているのがシリコンバレーのスタートアップのベンチャーで、我々と同じビジネスモデルを始めるところが出てくることを一番警戒しております。今までずっとステルスモードという形で、実は我々がこういうレベニューシェアのモデルを追求しているというのをずっと伏せてきておりました。もともとこのビジネスモデルは2010年に我々がこういう形で M2M の技術が普及できるだろうという形で進めていたもので、去年の11月に米国の浄水器メーカーが自社の製品を発表したのをきっかけに、まあすでに情報としては表に出てしまっているということで、我々も IR 活動を始めております。IR の基本的なモチベーションとしては、シリコンバレーのベンチャーがいわゆるベンチャーキャピタルからの資金調達をするときに、もうすでに先行しているメーカーがあるということをきちんと投資家に知っていただくということが我々としては重要だろうと。特に米国のベンチャーキャピタルは非常にまあお金も大きく出しますし、営業支援も非常に大きいので、我々と直接競合するようなベンチャーが出てこないようにすることが非常に重要だというふうに考えております。ですので現時点ではまだ直接競合するようなところはないというふうに見ています。また将来的にマーケットが大きくなったときに、モジュールを作るだけではなくてエンドトゥエンドのソリューションを提供するという意味では、我々は先行しているかと思います。また参入障壁としては、電波の認証、こちらの方我々のモジュールはすでに50カ国地域以上の、認証を得ています。だいたい一つの、まあ、最初に認証を得ようとすると、だいたいは、そういう認証のコンサルティング機関を使って500万から700万ぐらいだいたい紹介はかかります。これは電波の測定をしたりとか、いろんな報告書を書いたりとかっていうのが必要になります。で、国を追加しようとするとだいたい100万から200万ぐらい、かかります。で、大体の認証っていうのは、大体3ヶ月ぐらいかかりますので、後発が我々と同じレベルで、認証を受けて、認証国を増やしていくというのは、時間とお金が結構かかると。ちなみにアプリックスでは、自社で電波暗室を、持っておりまして、測定機も持っており、基本的には、測定とレポートの作成を自社で行っているため、まあ、大体一括、初回でも100万ぐらいで、認証を取れています。で、国の追加大体20万ぐらいでできるというような形です。まあ、一番分かりやすい例えとしてはユーザー車検だと思ってください。まあ、通常のモジュールですと、そういう業者さんに、モジュールを渡しても測定から何から全部やってもらって書類を書いてもらう。我々の場合は自社で、電波の測定をして申請書類も自社で書いているので、非常に安く済むと、またスピードも速くできるというのが、強みになっております。はい、というような形で、まあ、現時点では、直接ぶつかるような競合はいないというふうに思っております。はい、すいません。他にご質問があれば。はい、
中継ではですね、
はい、
何機種って言い方がいいか分からないですけど、
はい、
何カテゴリーぐらい その利用を前提にされているん
でしょうか。今我々が予想しているのはだいたい今期で50社各社、2から3製品で、1製品大体 2,3 万台というのが、一応試算のベースにはなっております。もちろんすで、に、まあ大手浄水器メーカーとかで、最初のロットが15万台の製品があったりとかっていう、ような、 ものもありますので、それよりも数が多く増えるということを我々としては期待しておりますけど、大体お話をしていると各社さん、大体 2,3 製品をまず出してみようと。でその 2,3 製品も、大半の場合は大体 2,3 万台ぐらいの、製品というのが、メインです。まあ、お客さんによっては先ほども言ったように、10万台を超えるような製品も、計画しているところがあります。また会社数に関しては、まあ、すでにここに150社ありますけど、大体、欧米と日本を合わせて大体50社ぐらい、今年は製品として出していただけるだろうと。これは、まあ、すでに、プロトタイプの開発がとっくの昔に終わっているところが結構多いので、まあ、実際、もうこの春の内覧会とかで、展示している会社さん、も結構ございますので、それらを考えると、大体今年は、50社間に3製品、大体100製品ぐらい、合計で出てくるだろうというふうに見ております。で来期以上以降は、まあこれをベースに、まあ、計算した数字を使わせていただいております。他にご質問ございました。
すみません、あのビーコンの売り上げについて、まあ、あの今50社というのとちょっと被るのかもしれませんけれども、はい、あのどんな案件があってどれぐらい何向けが多いとかですね、であとそのレベルシェアの割合というのはその今期予防計画の中でどれぐらい入っているんだろうかとか教えてください。
はい、今一番多い製品がやはり浄水器は、11月にまあニュースが出たこともあり、浄水器メーカーというのはかなり、口説いています。で、それ以外ですと空気清浄機、がございます。立ち上がりとしては多分浄水器の方が、圧倒的に早いだろうというふうに見ております。で、純正じゃないサプライの商品に関してはペットのトイレというのが一番動きが早いです。こちらは、米国の方で、ペットのサプライ、をやっている大手さんが大体3社ぐらいの寡占状態になっているんですが、3社とも今、商談を進めさせていただいております。それ以外ですと国内は、まあ、アロマディフューザーというのが意外と、立ち上がってきているというところです。これ以外に、サプライが発生しない、加湿器であったりとか除湿機であったりとか、他にもさまざまな製品が動いております。まあ、大体サプライが発生するものが半分ぐらいかなというふうに、見ております。で売上の、比率ですがほぼ、売上に関して言うと、モジュールの売上と、レベニューシェア、が、まあ、ほぼ同じ、大体7:6ぐらいという、比率で見ております。で、利益に関しましては、現状ではモジュールの利益というのは非常に低く、見積もっております。で、レベニューシェアに関しては今年の後半から、発生してくるだろうと、で、まあ、リカーシブに発生しますので、一回、交換したユーザーが何ヶ月か後にもう一回出てくるというような形でのリカーシブな計算をしておりますという感じですね。はい、
あの紙芝のバランス的なものというのは、
ほとんどもう3級4級、特に、レベニューシェアが発生するのに大体半年ぐらいかかりますので、今年の4月5月ぐらいから製品が出始めて、それが、ほぼ3級の終わり4級に、レベニューシェアが発生していくというような形で、今期に関しては、お尻の方でのレベニューシェアという形になります。また、それぞれの金額ですけど、例えば、浄水器ですと今、フィルターがだいたい50ドルぐらいで、それの、まあ、機種によるんですけど 10-20%いただくという、もうすでに契約をしておりますので、まあ、1回だいたい500円から1000円ぐらいの、レベニューシェアが発生します。でこれは、だいたい6ヶ月ぐらいのサイクルで出てくるというふうに見ておりますので、それが資産のベースというふうになっております。他にご質問 ございますか。
はい、あのビーコンの将来性についてよく、はい、ご説明いただいたんですけども、ビーコンを除くところのですね、売上利益っていうのはどうなってるのかっていうのと、まあ、どっち向いて進んでるのかっていうのをちょっと教えてください。
基本的には我々として事業のメインは、この組み込み型のビーコンというふうに考えております。で、一応社内では、事業のセグメントとしては、まあ、出版、それから、いわゆるロケーション系のビーコン、それからこの組み込み系のビーコンと大きく3つに分けて見ておりますが、出版に関しましては、先ほども説明させていただきましたように、もうほぼ、水平飛行、だというふうに見ております。まあ、我々としては、ホルプ出版は事業所も、水道橋の方にあって、もう完全に独立したような状態で動いておりますので、だいたい売上、10億強、利益として数千万円というような形で当面は推移していくというふうに見ておりますので、まあ、我々としては成長分野ではなく、まあ現状維持というふうに考えております。で、ビーコンのいわゆるロケーション系のビーコンの販売ですが、こちらの方はほぼ我々としても成長分野としては今扱っていなく、中継上は今期の売上が、来期再来期とほぼ、同額で動いていくというふうに見ております。まあ、実際は、ビーコンが今まで以上に、普及をすれば、それ以上の売上が上がっていくというふうには見ておりますが、基本的には、会社としてはここを大きく注目しているわけではないので、今後の成長に関しては特に見込んでおりません。で、今の、ほぼ売上の予想に関しましては、だいたい15億ぐらいがこの出版と、ビーコンの販売で、ほぼ水平飛行し、残りが、組み込み型のビーコンの販売とそのレベニューシェアというふうに考えていただければというふうに思います。
すみません、ちょっと確認ですけど、はい、終わった期はだから22億ぐらい売上があって、
あ、はい、
そのうち15億がコンテンツ、
あ、ごめんなさい、終わった期ではなくて中継の今の数字ですね。
はい、
で、終わった期の
要はその22億から15億を引いた部分というのは、はい、7億ですけども、それのうちビーコンというのはもう全部これ7億だということなんですか。
ごめんなさい、まず、2015年以降に関しては基本的には、出版が10億、それからいわゆるハードウェアのビーコンが5億というふうに考えてください。で、残りが、ビーコンのいわゆる組み込み型のビーコンとそのレベニューシェアというのが残りになります、2015年以降は。で、2014年に関しては、出版がだいたい10億ぐらいあって、残りがビーコンとそれからソフトウェアのライセンシングであったりなどが混ぜた数字になっています。で、これは、2014年に関しては、ソフトウェアのライセンスであったりビーコンのライセンスであったりいろいろと組み合わせた形で出ているので、2014年に関しては出版以外が12億というふうに見てください。この中にはビーコンの、いわゆるロケーション用のビーコンの販売、それから組み込み用の Bluetooth のモジュールビーコンの販売、およびソフトウェアのライセンス、実は我々 Bluetooth のテクノロジーのライセンシングも行っております。そのライセンスの売り上げ、それからプロフェッショナルサービス、メンテナンスなどが一体となったものが約12億というふうに考えてください。ですから14年に関しては、特にそのビーコンのハードウェア、まあ、ロケーション用とか、組み込み用というのを特に分けた形では、計算しておりません。はい、他にご質問がございました。ではこの場では、もうご質問はないようですので、一応 IR は積極的に進めておりますので、ご要望があれば、ぜひ、 ご連絡ください。だいたい1日2日間で、10件ぐらいというペースで、月に1回だいたいそういう形でこなしここ何ヶ月かやり始めております。まあ、ご要望が増えれば、もう少し、時間を割いていこうというふうに、思っております。また、まあ、計算式とかに関しても基本的には、全部、数字的な根拠がある上で行っておりますので、またその辺の、細かいお話とかをしていけるかと思います。またできるだけウェブに、情報を載せるようにしておりますので、まあ、今日の、説明会資料もそうですし、まあ、計算の方法であったりどういう形でレベニューを、想定すればいいのかというのも、できるだけ、開示していく予定でいます。で、顧客の製品に関してですが、まあ、一部のお客さんから、コンセプトモデルベースでも、対外的なアナウンスもありという、ところも出てきているので、実際できるだけ早く皆さんにどういう製品で採用されていつぐらいに出てくるかっていうのが分かるような形で発表できるようちょっと努めていきたいと思っております。まあ、ただしあくまでお客様の製品なのでお客様が発表しないと我々もできないというところだけご考慮いただければというふうに思っております。ということで今後ともよろしくお願いいたします。今日はどうもありがとうございました。